ラ記の5章の1節から5節。さて、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの2人の預言者はユダとエルサレムにいるユダヤ人に彼らと共におられるイスラエルの神の名によって預言した。そこでシェアルティエルの子ゼルバベルとエホツァタクの子ヨシアは立ち上がり、エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちも彼らと一緒にいて彼らを助けた。その時、川向こうの総督立てないとシェタルボズナイとその同僚とがやってきてこう言った。誰があなた方に命令を下してこの宮を建て、この城壁を修復させようとしたのか。そしてまた、この建物を建てている者たちの名は何というのかと尋ねた。しかしユダヤ人の長老たちの上には神の目が注がれていたので、このことがダリオスに報告され、ついでこのことについての書状が来るまで、この者たちは彼らの働きをやめさせることができなかった。アーメン。前回までのエズラ記では、本当に先祖たちの良くない行いによって神殿の再建が邪魔されてしまいました。それで長らくその神殿の再建をストップしておりました。神殿を建てるということ、皆さんは神殿を建てるということはいいことだと思いますか、悪いことだと思いますか。
い
いことですね。神の宮を建てることです。それが邪魔されていたんです。神に敵対する者たちの手によって。神様はそれを放っておかれるでしょうか。
放っておきません。
冗談じゃないですね。神様がその神の宮を建てようとする志が与えられたのに、でもそれがストップするということ、それを神様がいつまでも放置しておられるわけはありません。神様はその神殿の再建をですね、再びしなさいと預言者を通して神様は再びその命令を下しました。この、預言者ハガイとまたゼカリアの2人の預言者です。彼らはイスラエルの神の名によって預言しました。そして、この総督ゼルバベルと大祭司ヨシアはそれに力を受けて立ち上がり、エルサレムにある神の宮を再び建て始めました。実に、16年ぶりの、工事の再開です。その16年間ずっと神殿がない状態で、そしてイスラエルの人たちは日夜日常生活のことにかかずりきりになっていたんですが、しかしこの時神殿を再び再建する事業が始まりました。そして、神の預言者たちも彼らと一緒にいて彼らを助けたとあります。で、何も工事している業者の、そばで、ただ唇で神はこう言われる、あなた方を助けるとかそういうことではなくですね、実際にこの預言者たちもシャベルを持ってスコップを持って神の宮の再建に取り組んでいたようですね。本当に、口先だけでですね、神はあなた方と共におられるとか言って実際的な作業をしないような預言者ではなくですね、本当に自ら汗を流して手弁当を持って石を運んで、そういうことをしたんですね。本当に私たちも4月、静岡の神の宮を建て上げるためにですね、行って実際に工事の作業をしました。内装工事をのために壁紙を剥がす、みんなで一日作業して、また本当に筋肉痛そんなにもかからず怪我もあまりなく進めることができましたね。工事業者も嫌がる内装の壁紙剥がし、それたった一日で素人がしました。また、私もですね、初めてなんですけど、パワーリフトっていうんですかね、それを操作したり、また、看板を外の看板を打ち付けたり、 そういったことを本当に自分で手弁当でね、それらのことを皆さんしてくださいました。神の宮の立て上げ、それは口先によるのではなく実際に行いと行動を伴ったものになります。それは何も静岡のことに限らず、それは皆さんに一人一人にとって日夜ですね、神の宮の立て上げをするその任務があります。その任務は目の前にあるんですが、それに手を伸ばすかどうか、それは皆さん一人一人のその心意気次第ですね。ある人は教会をお掃除します。ある人は、教会の技術的なことをします。ある人は料理を持ってきて、ね、スイカを宮さん夫婦昨日持ってきてくださいましたね。それも立派な神の宮の立て上げです。私たちは日夜神の宮のですね、立て上げのために諸々のことをするべきです。で、今日のところでは2人の預言者ハガイとゼカリアの2人が預言して神の宮を再び建てなさいと叱咤激励しました。で、それでこのイスラエルの総督やまた大祭司ヨシアはこれに助けを得て神殿の工事を再開したんです。で、今日はですね、この預言者ハガイのその預言の内容について特に見ていきたいと思います。ハガイ書のですね、まあ、一章ですね、ハガイ書の一章の一節からお読みしていきます。ダリオス王の第2年の第6の月の1日に預言者ハガイを通してシアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルとヨホツァダクの子大祭司ヨシュアとに次のような主の言葉があった。万軍の主はこう仰せられる。この民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言っている。ついで預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのにあなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。今万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよ。あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよ。山に登り木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び私の栄光を表そう。主は仰せられる。あなた方は多くを期待したが見よわずかであった。あなた方が家に持ち帰った時私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか。万軍の主の見告げ、それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方は皆自分の家のために走り回っていたからだ。それゆえ天はあなた方のために露を降らすことをやめ、地は産物を差し止めた。私はまた地にも山々にも穀物にも新しい葡萄酒にも油にも地が生やすものにも人にも家畜にも手によるすべての勤労の身にも日照りを呼び寄せた。主の宮が廃墟のまんまとなっているとですね、このような呪いが来るんです。多くの種をまきました。でも借り入れを期待したけども少ししかなってない、ね、種をまいてこんな大きなナスがなるのを待ち望んだけどこんなちっちゃいナスしかなっていない、まあ、そういう感じですね。多く を巻いた人もでもなってみるにはまずか。で、稼いでもう残業も、たくさんして稼いだんですけども、でも蓋を開けてみれば財布の中はわずかしかない。お給料はわずかしか入ってこない。で、穴の開いた袋に入れるようなものだって6節に書いてありますね。稼いでも稼いでも穴の開いた袋に入れるようで、どんどんどんどん出費がかさんでしまう。そのような状態、その原因は神の宮がなおざりにされたまんまだからです。だから主は8節で言われます。山に登り木を運んできて宮を建てよう。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられます。皆さん、労多くして益少ない状態に陥ってないでしょうか。たくさん期待したけれども、でもわずかしか稼げていない、そういう場合は主が軽んじられていないでしょうか。皆さんのうちの神殿、神の宮、しっかりと主日を守るということについて、しっかりと主に捧げ物をするということについて、また、日々主イエス様の御言葉をなおされにしていないかどうか、そういったところをですね、チェックしてみて、神の宮、神様への思い、それがなおされにしている状態でしたら、穴の開いた袋に入れるようなものだ、ハガイ書は、預言者ハガイは伝えております。で、実際にですね、この神の宮が建て上げられるまで、その神殿工事の再開まで16年かかったけども、その間ですね、イスラエルの人たちは種をまいても刈り入れが少なく、服を着ても温まらない。稼いでも稼いでも穴の開いた袋に入れるようなものでした。で、そのことを預言者ハガイは指摘したんですね。だから神の宮を再び建て上げよう。山に登って木を運んで、そして神の宮を再び建てる作業を開始せよ、そういうふうに言われました。その予言の言葉が与えられたイスラエルの民はどういうふうにしたか、それがこのハガイ書1章12節以降です。そこでシアルティエルの子ゼルバベルとエホツァダクの子大祭司ヨシュアと民のすべての残りの者とは、彼らの神主の御声と、また彼らの神主が使わされた預言者ハガイの言葉とに聞きしたかった。民は主の前で恐れた。その時主の使いハガイは主から使命を受けて民にこう言った。私はあなた方と共にいる主の御告げ。主はシェアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルの心とエホツァダクの子大祭司ヨシャの心と民のすべての残りの者の心とを奮い立たせたので、彼らは彼らの神万軍の主の宮に行って仕事に取り掛かった。それは第6の月の24日のことであった。アメン。実際にですね、神の預言者の言葉に聞き従って、そして彼らは仕事に取り掛かりました。神殿を再建するようになりました。預言者ハガイはですね、さらに続けて、2章の方を見ますと、第7の月21日にも、預言しております。ゼルバベルよ強くあれ、主の見つけ、 4節です。エホツァダクの子大祭司ヨシュアよ強くあれ、この国のすべての民よ強くあれ、主の見つけ、仕事に取り掛かれ、私があなた方と共にいるからだ、万軍の主の見つけ。このように預言者はですね、確かに叱咤しました。しかし共に激励もするんです。 預言者は叱ります。しかしその叱られた言葉によって奮い立って、そしてその死を恐れて主の宮を建て上げること、すなわち皆さんのおうちで主に対する心備えをし、また主を褒めたたえることを、ね、先ほども賛美大声でみんな喜びを持ってなしましたね。そのように主を建て上げることを再びするのであれば、主は皆さんに言われます。強くあれと、仕事に取り掛かれ、私の霊があなた方の間で働いているからだ。そのように主はですね、皆さんを立て上げる技を始められます。また主は2章7節でこのように言われます。私は全ての国々を揺り動かす。全ての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の見つけ。この宮のこれから後の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の見つけ。アーメン。皆さんの主、万軍の主は全ての国々の宝物を皆さんにもたらすこともできるお方です。なぜなら金は主のもの、金は主のもの、主のものは主を主とする皆さんのものでもありますね。皆さんが主を主とするならばという条件付きですよ。皆さんが主を主としていないのに、ね、そうか、金銀は私のもの、そう考えるのはちょっと早計です。
それは泥棒です。
泥棒です。皆さんが主を主とするのであれば、万軍の主の道からが皆さんのうちに働きます。
アーメン。
皆さんのうちの神殿をしっかりと建て直すのであれば、皆さんのうちに主が住んでくださいます。
アーメン。
そしてこの神殿のもといが建てられた後のことはですね、主は確かに祝福を約束してくださいます。この2章の15節からのところもお読みしますと、さあ今あなた方は今日から後のことをよく考えよう。主の神殿で石が積み重ねられる前はあなた方はどうであったか。20の麦束の積んであるところに行ってもただ10束しかなく、50桶を汲もうと酒舟に行っても20桶分しかなかった。私はあなた方を立ち枯れと国保病とで打ち、あなた方の手掛けたものをことごとく票で打った。しかしあなた方のうち誰一人私に帰ってこなかった。主の見つけ。さああなた方は今日から後のことをよく考えよう。すなわち第9の月の24日、主の神殿の礎が据えられた日から後のことをよく考えよう。種はまだ穀物蔵にあるだろうか。ブドウの木、イチジクの木、ザクロの木、オリーブの木はまだ実を結ばないだろうか。今日から後、私は祝福しよう。アメン。主の宮が、主の礎が建てられた後、主は祝福の約束をされております。あなた方の穀物蔵はどれだけあるか。ザクロの木、オリーブの木はまだ実を結んでないだろうか。これからの地をよく考えなさいと、今日からの地私は祝福しようと、主はこの時はっきりと約束されました。この預言者たちの言葉によって総督ゼルバベルと大祭司ヨシアが力を奮い立たせて、そして周りの国々のその言葉を脅しを恐れず、神の宮を建て上げる作業に取り掛かりました。そしてそれはずっと続けられました。実際ですね、このハガイ書の方を見てみますと、何人かその邪魔をしてますね。川向こうの総督を立てないと、シェタルボーズナイトがこう言った 体誰がそんなこの身を立てこの城壁を修復させようとしたのかと、ね、早速、ね、一体誰の許可を得てこんなことやってんだ、ね、日本でもよく聞きそうな言葉ですね。一体お前たちの責任者は誰だ、そういうふうに言うんですが、しかしユダヤ人の長老たちの上には神の目が注がれていたので、この工事を邪魔されることは誰もできませんでした。主がそのように働かれていたからです。主の預言者に従って、たとえその言葉がですね厳しくても、それに従って主の身を立て上げようとするとき、私たちは主から恵みをいただきます。そしてその立て直しの作業ははかどって、そして最終的にはそれが完成するようになるんです。今神の宮とは何でしょうね。神の宮は皆さん一人一人です。第一コリントの3章の9節にこう書いてあります。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です、ね、ありますね。この第一コリントの3章にはさらに続けてですね、私はあなた方を賢い建築家のように土台を据えました。でその土台石とは他ならぬイエス・キリストのことです。でそのイエス・キリストという土台の上にあなた方はいろいろな材料でその神殿を建て上げようとしております。まあ、金や銀、宝石、木、草、藁などで建てます。しかし、その各自の働きはその火が主の日が来るとき、その各人の働きは進化を試して明瞭になります。で例えば木や草、藁で建てた建物は焼けてしまって残りませんが、しかしその人はかろうじて土台石だけ、イエス様だけが残る。しかし金や銀、宝石などで建てた人はそれがしっかり残って、その人は名誉を受ける。でそうしてパウロはあなた方が神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされる。神の神殿は聖なるものだから。であなた方こそ神の神殿です、パウロは言ってます。実際皆さん一人一人が神様の聖なる霊を宿す神の宮なんです。そのことをどうかわきまえてください。そして神の宮であるからには神様を礼拝する場所ですね、また神様に生贄を捧げる場所ですね。それが皆さん一人一人です。ですから皆さんがですね、神の宮を神の宮たらしめていないと、神様の臨在は皆さんからどんどん薄れていってしまいます。しかし皆さんの体を用いてですね、神様を賛美したり、神様をに捧げたり、また神様に祈ったり、そうすることによって皆さんの体をそのように用いることによって、神様の栄光がますます皆さんのうちにより濃厚になっていきます。神殿の中には神様が宿っておられます。ですから皆さんの体をますますですね、神の宮として用いていくのであれば、ますます皆さんの体は神の栄光を表すようになり、皆さんの体は健やかになり、命であふれるようになっていきます。今日はハガイ書の方も見ましたけれども、本当に神の宮をないがしろにしていたらどうなりますか。種をまいてもこんな大きなナスを期待してもこんなちっちゃいのしかならない、ね、稼いでも穴の開いた袋に入れるようなものになってしまいます。神の宮をなおざりにしていたら、神の宮をしっかりと立て直してですね、神様を褒めたたえること、神様に捧げること、神様のために働くこと、それをなすのであれば、皆さんますます祝福されていきます。
アーメン。
皆さんはどちらになりたいでしょうか。祝福されたいですか。
アーメン。
アーメン。 会でしたら、ぜひ神の宮、すなわち皆さん一人一人の体を用いて、ますます神を褒めたたえ、賛美し、捧げ、またいついかなる時においても、たとえ仕事場にいても家にいても、しっかりと神様をいつも思っている、思い巡らして、いつでも神様を宿している皆さんでありますように。そしてますます祝福されて、稼いでも稼いでも穴の開いた袋ではなく、ますます増し加えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
ア
メン。主よ、このエズラ、この時代において神の敵が神殿を再建することを武力を持って軍隊を用いて腕づくでやめさせましたが、しかしその神殿を建てていない時期、その時期は誠に貧しい、労を多くして益少ない時代でした。そこで預言者たちが奮い立たせ、そして再び神殿のもとへ据えなさい、私が共にいる、強くあれ、大きくあれと、そのように奮い立たせて、そうしてイスラエルの人々は神殿を建て直しました。そうすると神様は祝福の約束を再び示してくださいました。主よ、どうか今ここにいる一人一人の神殿たちを誠に神の宮たらしめてください。神の栄光を表す器として一人一人をますます清め整えてください。主よ、あなたを褒めたたえること、あなたの宮座をなすこと、どうかそれを一人一人がしっかりとなして、ますます祝福、ますます健やか、ますます命で満ちていく、この神の宮たちでありますように。イエスよ、祝福してください。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。
アメン。